皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団政策研究所主席研究員の加龍さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
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 加龍さんのね、中国強国復権の条件、一帯一路の待望とリスクという副題がついてるんですけれども、柏山純三賞、これ第13回にあたるんですけれども、慶応大学出版会から出た本がですね、受賞されました。私とですね、プロデューサーも受賞式に出席したんですけど、
ありがとうございました。
立派なね、受賞式で、なんといってもですね、オンワード柏山と関係がある人なので、というかね、その会社を作った人なので、うん、受賞するとですね、立派なスーツを一着作ってもらえるということなんで。
そうなんですか。
記事から選んだんでしょ。
そうです、ね、素晴らしい記事を選ばせていただいて、ね、
まだできてない、
次回それを着てきます。
お、楽しみです
ねえ、うん、オンワード柏山さんがもうこれはというスーツを受賞者に渡してくれるんだから、僕はそれ楽しみでね、
はい、
ありがとうございます。
あんまりよかったら僕も買おうかなと。
いいですね。
買ったらすげえ値段したりしてる。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
まあ最初はやっぱり米中貿易摩擦、この問題からね。母さんは今の米中関係全体的にどうご覧になってますか。
APEC のサミットなんですが、はい、あそこは米中対立の激化というよりもどちらかというと、はいはい、中国は引くに引けなかったんですね。なぜかというと国内要因があって、はい、あんまり妥協すると国内に戻ったらですね、はい、批判される可能性非常に高いので、ある意味では板挟みされている習近平国家主席なのでですね、コミュニケにもサインできなかったみたいんで、
僕はね、ペンス副大統領をね、はい、アメリカが送ったってのは明らかに意図があって、
はい、
つまりペンス副大統領っていうのはハドソン研究所で、中国に対して非常に厳しい包括的なね、アメリカのスタンスを表明する演説を行ったじゃないですか。
そうです。
で、その人が来るわけだから優しいこと言うわけない。で、中国もそこはよく見ていて、ペンスと話してもしょうがないなと。で、結局やっぱり首脳会談にかけようという気持ちがあったので、うん、今回は僕はね、首脳宣言出さなくてもいいと思ってたんじゃないかなと思うんですけどね。
その計算は多分北京があったと思う。ただし今回のAPECの前にキシンジャー博士が北京に入りまして、
あ、それ知らなかったです。
彼に142項目にわたる情報案を託して、それはトランプ政権に渡してくれと言って、で、それがね、トランプ大統領の方に渡ったんです。
はいはいはい。
ですなわち、ペンスのハドソン研究所でのスピーチは、ある種の宣戦布告なんですけれども、ただその後、142項目の妥協案を示したので、中国はもうソフトランディングを図るというのがありまして、それですぐにはどうこうじゃないんだけれども、やっぱ中国期待してるのは、ペンスも、おい、ちょっと一歩下がってほしいって、下がらなかった。中国も、これ以上ちょっと下がったら、これ国内ではただ済まないので、というのが、結局今のその結果になっちゃったんですね。
トランプ大統領がね、先週だったかな、はい、答えが来てると言って、うん、ただし4つか5つについては、うん、自分として同意できないものがあると、うん、だからこの点をトップ会談までに話をしたいんだということを言ってて、うん、まあその4つか5つってのは何かっていうのは彼は言わなかったんだけども、おそらくですね、中国製造2025なんかの計画についてアメリカはもう撤回しろということを言ってたわけですよね、かつてからね、うんうん。で、それを中国は引けないということを言っているんだとしたら、
うん、
かなり根本的なところで対立関係は残っているのかなというふうに見えるんですけど。
残ってるんですけれども、実は回答できない項目、トランプ大統領がね、含まれてないって言ってるんだけど、例えば、 ハッキングの話、
はいはいはい、
あれ回答したらハッキングしたっていうのを認めることになるので、ああで、ね、中国製造2025っていうのはね、中国はもう言わなくなったんだ、国内では。
ああ、そうなん
ですか。ただし、その項目に入れとくと今度国内で批判される可能性があるので、例えばこの数ヶ月人民日報新華社はもう中国製造2025も言わない。
あ、そうなんですか。うん、
公式な場ではもう、はいはいはい、だから明らかにトーンダウンさせている。でも項目には入れるちょっと具合が悪いので、それから知財権侵害も同じだけど、やるって言ってんだけど、でも項目に入れると今まで侵害したって。だからそういう部分が随分入ってましてね。はい。
要するに、テーブルの下では結構コミュニケートしてますよということの証左と考えていいですかね。
そうです。それで、キシンジャーが北京に行ったのとほぼ同じタイミングで、大木山、はい、ここの番組何回も名前出てきた、大木山がシンガポールに行ったんですよ。はいはいはい、ブルームバーグの主催のですね、フォーラム出てね、はいはい、そんで同じフォーラムに、ポールソン元財務長官も一緒に出てて、はいはい、だから、習近平国家主席が北京で、ドクター・キシンジャーに託したメッセージと、大木山が、おい、ポールソンよっていう託したメッセージ、同時にアメリカのそのトランプ大統領及び共和党議会の方に渡ったわけですよ。だ中国は、その複数のですね、チャンネルを通じて妥協する用意があると。
なるほどね。はい、そうすると、中国はペンスに対しては譲歩しなかったけれども、トランプ大統領実際に会った時には、かなりギリギリの交渉をすることになりますよね。
はい。
制裁は結構お互いに続いてるじゃないですか。
そうです。
これ中国の経済減速してるっていう話もあるし、一方でアメリカの株も落ちてきて、
はい。
お互いにちょっとボディーブロー効いてきてんじゃねえのかというふうに僕は思うんです。そこら辺は中国経済への影響っていう点はどうですかね。
中国経済の影響の前に、やはりトランプ大統領が心配している142項目に含まれてない5つというよりも本当のことを言うと、あるいはワシントンのですね、タカ派の人たち心配している話はね、要はこういう情報案が示された、でも後で検証できるのかできないのか、約束はしてくれたんだけど、本当にその通りやってくれるかどうなのか、今まで約束したよねと WTO に書いたときに、そこはどこまで詰めるかというのが多分一つ大きなポイントであって、それで今いただいたご質問に答えると、中国経済が今相当の正念場、ただなかなかそれ認めようとしない部分があるので、認めたらもっと弱気になっちゃう可能性あるから、というのは一つが景気が減速する、これは分かりやすい話なので、でも一番深刻なのが雇用なんですよね。出稼ぎ労働者2億人いて、今あちらこちら解雇され、リストラされているんですよ。日本企業、韓国企業、台湾企業、中国離れてるもんだ、少しずつね。で、解雇されて、この人たちが出稼ぎ労働者、この番組以前お話ししたことあるけど、農民工の人たちが社会保障制度によってカバーされてね、失業保険がない。
ないですよね。
でも、この今の若い人たちが農業やったことがないの、戻る場所がない。
どうしようもないんだ。
というのが、場合によっては暴動、最低でも治安悪化につながる、ということなんですよ。
一方アメリカもね、ハイテク中心の下げだと言っても、やっぱり米中貿易摩擦がいつもマーケットの関係者の頭の片隅にあって、それがその高値を追えない原因になっている。で、そうすると客観情勢からしてみると、まあお互いに妥協のしごろかなという感じがしますよね。ただし僕はね、ハドソン研究所のペンスの演説を見て、これはアメリカ相当硬いぞと、意思がね、
今度はね、
要するに覇権に関わることで中国けしからんという並々ならる意思が感じられる、共和党にね。
はい。
加さんはあのペンス副大統領の演説をどうお読みになりました？
ペンスのそのメッセージの中で、要するに貿易戦争だけじゃない。貿易不均衡だけじゃない。要するに、完全にその冷戦に突入するという宣告だから、ちょっとそれは予想外の展開になってきたので、貿易ならまだ、例えば先日上海で行われた輸入博覧会、輸入促進博覧会、あれ努力すると。でも、冷戦に突入したら対応できないわけですよ。しようがないわけで。これが今北京の困った状況なんだよ。
米ソ冷戦の時よりも、アメリカは、だって、ソ連って、なんか人口1億2000万ぐらいのちっちゃな国じゃないですか、ある意味ね。
で、
中国13億いるわけなので、僕は客観的に見てアメリカは中国を当時のソ連よりは警戒してる というふうに考えるんですよ。
はい。
で、そうすると、あのペンスの演説がその通りだとすると、うん、結構抜き差しならぬところに米中関係はあって、
うんうん、
でもまあ貿易では少しこう妥協しようよっていう動きが今回から来年の初めにかけて行われて、でも、すごくお互いに不信感があり、うん、お互いに警戒感があり、
うん、
でペンスは包括的に言ってますよね。東シナ海問題から何から何から、知財の問題から国内の抑圧の問題、ウイリュー族の問題、もう全部包括的に言ってますよね。そこら辺がね、要するにどう調和するのかよくわかんないですよ。つまり全体像はアメリカ、中国に対して非常に厳しい。でも貿易ではどっかで妥協しようとしているかもしれないってことですよね。母さんが非常に面白かったのはね、合意したとして継承できるのかっていうところでね、
うん、
アメリカずっと懸念持っているはずだし、だから母さんの話聞いてて思ったのはね、じゃあお互いに検証委員会作るようなことになるのかなと。でもね、北朝鮮とアメリカだって検証委員会かなんか作ったけど全然ワークしなかったわけですよね。その危険性もあるなというふうに僕は見てるんですけどね。
中国って大国だし、あと中国人の独特のそういう民族性もあるんで、約束はするんだけど、検証委員会多分入れないんですよ、情報にね。で、それがね、主権国家のメンツもあるので、アメリカがわーって入ってきて、ズタズタチェックするなんてのは、今の中国ではありえない。で、そうなると、やっぱり僕はね、結局、対立やら戦争やらの背景には、米中の不信が根本的にあって、それは払拭できないんですね、今の段階で。多分、とことんまで、例えば3年5年かかって、とことまで行って、双方とも後悔して、これ以上やっちゃ、共倒れになるから、それで、より戻そうと。時間かかります。
それでね、そこでいつも僕はね、一条の光だなと思うのはね、
はい、
トランプ大統領が、習近平とは馬が合うとかね、あいつはいいやつだってこういうわけですよね。つまり、ペンスにはめちゃめちゃ語らしておいて、俺は最後は習近平とは話ができるぞっていうようなことを盛んに言うわけですよ。そこになんか突破口がね、トランプの頭の中どうなってんのかなと。
それでもね、これ重要なご指摘でしてね、中国人のね、国民性の中に、批判されるとね、硬くなっちゃうのね。正しいかと正しくないが別で硬くなるの。すぐ反論する。褒められるとね、それ本当かどうか嘘かどうか別として、ふにゃって柔らかくなる。
それ知り尽くしてんだからね、トランプ。
これはどういうことかっていうと、ナマコ見たことあるでしょ。
つつけば硬くなる。
触るとね、すごく硬くなっちゃうの。ナマコは中華料理でね、高級食材じゃない。
そうですね。
多分ね、中国、食べ過ぎだと思うね。
ああ、そう。ナマコ体になってるって。
そう。非常にそれね、似てきたの。
ああ、そうですか。
うん。だから、刺すのがペンスで、柔らかくするのがトランプ。
いや、柔らかいもん出してるんですよ。
そう。
刺したりね、なだめたりね。
これはね、中国の国家機密だからね。
あ、そう。
今注目の不動産投資。初めての方から経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートする、プロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初。リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。今週は番組恒例の中国スペシャルをお送りしています。東京財団政策研究所首席研究員の柯隆さんをお迎えしています。
アメリカは中国経済発展すればいつか民主化されるという希望があってね、
うん、
それが裏切られたっていうのがペンスのあの発言になっているんだと思うんですけど、一方で今母さん面白いこと言いましたよね、2億人の農民工の中に失業が増えてると、もしかしたらこれが暴動につながるかもしれないっていうようなことをさっきおっしゃったじゃないですか。その兆候っていうのは結構あるんですか。
深圳でね、最近大きな事件を起きたんですけれども、ある外資系企業があってね、結構リストラされたんで、で、リストラされてない人も自分は明日クビになるかもしれないというので、その会社の中で労働組合、ユニオンを作ろうと。当然許さないんだから、ユニオンを作ったら場合によって打倒共産党になっちゃう可能性があるので、それにね、北京大学の学生がね、支援に行ったんです。これは労働者の基本的な人権。だから資本主義だろうが、マルクスだろうが、許される話なんで、その北京大学の学生何人かが、覆面のですね、おまわりさんと思われる人たちに連行されたんですよ。拉致されたんで。 その労働者たちもやられたし、こういうのが実は天から戦線から面に広がる可能性が今出てきた。それから少し戻ると、さっきペンスの話ちらっとおっしゃったんだけど、カタクナのですね、演説のきっかけが何だったのかということなんですけれども、あれ今年の3月だったんです。3月ね、全人代、全国人民代表大会で憲法改正されたんですね、国家主席10年の任期撤廃したんですね、されたんですね、はい、あれがだから今伊藤さんが整理された、要するに発展すれば民主化する、うんうん、これを吹き込んだのがアメリカの左派の論客なんです、親中派の、でこれ見事に裏切られたと見られているので、そうすると中国はね、発展してるけど民主化してないんじゃないのかと言って、諦めてもうやっつけようということで、ペンスのあの演説になったわけです。
ペンスはまた国内で抑圧が広く行われているはずだと、つまりウイグル族に対してね、で僕はその数本当かなと思うんだけど、200万とか300万のね、ウイグル族の人たちが収容所に入ってるって、それだけ収容所が大変だぞと僕は思うし、僕もね、新疆ウイグル自治区行って一部の人からね、パスポートもらえないという話は聞いているんですよね。
中国にとって非常にこれ厄介な問題でしてね、外から見るとこれが民族浄化じゃないのかと批判されて、そこで何が問題かというと、僕はね、透明性を高めて定期的に例えば記者会見をしてですね、そういうのがね、実は選挙やってない国はね、そういうのは下手なんですよね、やらないね。例えば今回の米中貿易戦争をやって、アメリカに制裁関税課されたでしょ、中国はやられたらやり返すわけですから、やり返すときになんで公聴会やらないのか、例えば中国にある日本の企業、中国の企業、アメリカの企業
呼んできてね、
呼んできて公聴会で喋ってもらって、だからやるべきだと、もう一つが記者会見、李克強首相は海外に向けて少しメッセージを送るけど、国内自分の納税者になんで一回も記者会見をしないのか、日本だったら記者会見するよね、これは今こうだっていう状況で、国民全く知らない中でこの米中貿易戦争やってるっていうのは、僕はやややり方がちょっと下手だなと思う、いつも思うわね。
まだ習近平は国内の政治体制をコントロールしきれてないんですか、
一つ長老たちには巻き返し図ってるので、江沢民まだ生きてます、胡錦涛もいて、温家宝とか主要機とかみんなその一派だから一人だけじゃないんで、だから最近いろいろ国内のいろんな兆候を見てるとですね、明らかに権力を 100% 掌握してい
ない。
彼が外国人と会うときに原稿を読むようになったんです。
え、そうなんですか。
今まで原稿を読んだりしてなかったんで、読むようになった。
あ、菅さんみたいですね、それ。
まあでもう一つ、この間李克強首相がですね、シンガポールに行ったんです、パパニューギアの前ね、珍しく李克強首相は今回ね、原稿読まなかったんです。12分の演説でね、出だして言い出したのは、私は今日心で演説させていただく、心で演説するって首相はね、これ誰に対するメッセージ、奥さんじゃないはずだからね。
習近平でしょ。習近平に対する。じゃあ立場が入れ替わりつつあるってことですか？
完全に入れ替わったかどうか別として、明らかに変化しているよね。
それは面白い話ですね。で、確かにね、最近顔色見てると、習近平さんの方が生子的反応だよね。
それは私、ノンコメント。
李克強の方がね、なんか、昔はね、彼がナマコだったけど、最近はね、習近平さんの方がナマコだな
と、こういうコメント全部伊藤さんがおっしゃった。
いやいや、本当にそう思います。いや、今の面白かったね。ということは権力構造が少し変わってきてんのかな。
やっぱりね、一つが焦りすぎ。
僕はそう思います、
ね。憲法改正して、反腐敗がね、ガンガン捉えて、それで実際は経済うまくいってない。そういうのをやっぱ下からボトムアップするその批判の声と、上からの巻き返しの長老たちの抵抗、反対。で、それ板挟みされてる指導者っていうのはやっぱ心配なんですよ。
そうですよね。アメリカは中国の対米黒字を半分にしろ多分言ってるんだと思うんですよ。
はい。
そうすると、じゃあそこでどういうところを成長の源とするのかっていうね。加さん、ここら辺はどう
ですか？10月の初めにですね、習近平国家主席が実は昔の満州のね、東北三省視察に行ったんです、視察に行った時に一つ重要なメッセージ東北でね、発したんですけれども、当時の一緒についてきた労働者たちが周りいたので、あと農家もいた。で、 我々ね、自力構成の精神を忘れてはならない。これね、実は非常に重要なメッセージで、自力構成という言葉は久しぶりで、これ毛沢東の時代の言葉なので、すなわち、誰に対するメッセージが一つ国内、もう一つがトランプなんですよ。要するに、対米依存しないようにして、これから我々にね、痩せ我慢していても、一致団結すれば、アメリカという国は怖くない。すなわち、ペンスの前に、習近平国家主席も国内に向けてね、ある種のその宣戦布告というか、準備を呼びかけていたわけですよ。ただ、僕、自力構成という言葉を聞くと非常に怖いんで、
ですよね、
毛沢東の文化大学名思い出すもんですから、成長しなくなった。でもそれアメリカのせいだってみんな我々我慢すると呼びかけた。というのが、そこまで来たっていう話になるわけですね。
でもそれは毛沢東の時代だからできたんであって、今のように、この前奈良行ったけど中国の方々いっぱい来てたし、それだけの経済力を、それを失うかな、中国の人民はと思うわけですよね、僕は。
ただ、今のこの指導部、ほぼ全員文革の世代、あの時代育った世代なんで、頭の中でその理論しかないもんだから。
できると思ってんだな。
やっぱり彼らはそれを信じて言うもんだから、伊藤さんが客観的に見える。でも、渦中にいるとね、見えないんですよ。北京に行ってください。
今年は空気がまた悪くなったって、ちょっと心配してね、PPM を 2.5 じゃなくて3になったっていう、それ聞いてね、ちょっとね。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
で、最近は僕面白いと思ったのはね、二人まで産んでいいですよっていうことになったんだけど、ちっともね、出生率が上がらないと、逆にね、全敗しますよと。で、二人でダメだったのになんで三人四人で産む人がいるんだろうと。で、僕はね、これね、一人っ子政策を放棄するのが遅すぎた。生活レベル上がってるわけだから、子供の数もう耐えられないですよね。
そう。先日、11月11日、はい、独身の日。
ああ、ワンワンワンワン。
あの日のネットショッピングの凄さ、はい、日本もメディア全部報道したんだ。
楽天の1年分くらい、それ上回ったのかな。
3兆の売り上げ達成したんで、はいはい、あれがね、日本の報道1個間違ってんだけど、独身の日じゃなくて、独身の男性の日。
ああ。
女性入らないの。
そうなんですか。
独身の反省の日。なぜかというと、一人子政策40年続いて、若い男性が女性より3000万多くなった。で、この人たちが結婚相手見つからない。制度的には。1年に1日だけ自分に対するこう褒美として、例えば音楽好きな人、自分のためにステレオをネットで注文する。サイクリングが好きな人はスポーツ自転車を買う。それでね、宅配便が運んできて、あたかも誰か自分にプレゼントしたかのように。
自分で買ってるのに。
だから、お歳暮自分の家に来る人がたまにはいるじゃない。はいはいはい、と同じ感覚でやるわけですけれども、あれはだから一人子政策の産物なんですよ。それで、今の話重要で、要するに年内にもう一人子政策完全に撤廃して自由化する。で、産まないんです。なぜかというと、4人の老人がいるので、介護保険がないんです、我々、ね。日本にはあるんだけど。もう一つが、教育費はむちゃくちゃ高くなってるのね。だから、現役世代の二人は、介護して子供も育てないで、自分も生活、いろんな心配ある中で、じゃあ安心して子供作るかって、生まれてこないんですよ。しかも、結婚したくない若者も結構増えてる。あと、ディンクス族とか言って、結婚するけど子供一切作らない。今こそエンジョイしていく。人口動態がね、人間的に政策的に一回いじると、戻るには、100年、200年かかるよ。
かかりますよね。日本はね、今出生率が 1.42 で少子高齢化って騒いでるけど、 そんなこと言ったら中国これから大変だぞと、逆にね。
今、
韓国も大変だぞと。
1.18 だから。
でしょ、うん、韓国より低いですよ、それは。低い。韓国 1.21 ぐらいだから。香港並みですよ、0.98 のね。
うん、怒らないで
も。いやいや、ないから。それね、それで、どうすんのかなと思って。うん、だから、そこら辺にも社会不安の種はありますよね、中国ね。
種というか次元爆弾。
次元爆弾ですよね、これね。いつか爆発しますよね。
うん、それでね、日本人は考えられないんだけど、中国はその底辺はね、ケアしようと思ったことがない。社会の一つのコンセンサスとしてね、要するに中国の文化の中にね、切り捨て文化もあるんですよ。
オバステ山文化、
例えばね、3.11 の後、日本はね、毎年3月11日の午後の2時46分でしたっけ、黙祷するっていうのあるよね。
四川地震ではないんですか。
ないんですよ。
へ
え。ああいうのね、うん、上手に忘れるのが中国。日本がきちんと覚えろっていうのが日本の文化。
はいはいはい、
で、変に助けると自分もね、引っ張られて一緒に行っちゃう可能性があるので、だからあんまり変に助けないですよ。で、それでね、僕、時々講演で申し上げてるけど、日本人は漢字使っていろんな造語を作る、はい、得意んだけど、はいはい、例えば幹部という言葉、日本人は作った言葉なんですよ。
幹部ね。
幹部っていう。
会社の幹部。
会社の幹部ね。もう一つね、共存共栄っていうのは、漢文になかったんでね。はい、
え、そうなんですか、明治時代の人は作ったんですかね。うん、
で、共存共栄って中国にあったらね、はい、三国志ができないじゃん。
ああ、なるほどね。
中国はね、絶対共存共栄しない。
常に戦ってんだ。
だって台湾がね、共存共栄すればね、焦らなくて。
役割違うんだから。
絶対ね、飲み込む。だから一国二制度っていうのは、言い換えればギリギリの共存共栄だけど、やっぱ飲み込んじゃうの。それいい悪いじゃない。本能的に DNA 的にそう思っちゃうんだ。
香港はそうですからね、香港はね。
飲み込んじゃうじゃん。
つつありす。
という話なわけですよ。だから何か危機とか災難があった場合、もう上手に忘れて、自分がね、なるべく勝ち組に入るように、負け組入ったら、切り捨てられるので。だから中国人の親がね、子供教育にものすごく熱心なのはそこなんですよ。
日本
人
に入れるようにしよう。
そうそうそう、負け組になった瞬間、切り捨てられる。そこ怖いから。
まあ今日はね、文化的な側面も含めてね。
伊藤さんに怒られちゃったんですよ、なんで子供産まないのかって。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
今週は東京財団政策研究所首席研究員の柯隆さんをお迎えして、番組恒例の中国スペシャルをお送りしました。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、非鉄金属の総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
やっぱりね、母さんと話してると、思考の取っかかりがいっぱいできて面白いね。
感謝。生子になってください。
僕生子にならないで。いつでもグニグニしてる。で、皆さんね、もう一回言いますけれども、はい、慶応技術大学出版会から出ています賀さんの本、中国強国復権の条件、素晴らしい本ですから、ぜひ、ちょっと熱いんですけどね我慢して読んでくださいありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリカード。